お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからナホム書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はナホム書2章4節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ナホム書2章の学びをしていますが、2章の4節。戦車は通りを狂い走り、広場を駆け巡る。そのありさまは松明のようで、稲妻のように走り回る。この箇所について、マギ博士は続けて次のように述べています。私たちは予言の間違った解釈に気をつけなければなりません。神様の御言葉から道徳的また霊的な適用をすることはできると思いますが、この予言を私たちの時代に文字通りに解釈することはできないと思います。ここにはもう一つ神様の御言葉の解釈のための偉大な原則があります。例えばイザヤ書17章の10節にはこのように書かれています。それであなたは好ましい植木を植え、他国のブドウのつるを刺す。他国のブドウのつるを刺すという箇所が、英語訳では他国の刺し木を刺すと訳されています。この説を読むとき、これは今日あの地に生えているオレンジの木のことであると解釈することはできません。オレンジの木の自然な生育地はイスラエルの地です。事実あの地域全体でソロモンの時代でさえもオレンジの木を育てていました。ソロモンが画家の中でリンゴの木の陰に座るということを語っているとき、これは実際には柑橘の果物でおそらくオレンジの木であったと思われます。画家2章の3節にはこのように書かれています。私の愛する方が若者たちの間におられるのは、林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。私が言いたいのは、私たちは他の時代の人々のために解釈されている聖書の箇所を取って、それを現代化して自分たちの時代に無理やり当てはめ、文字通りに解釈しようということはできないということです。もう一度言っておきたいのですが、ヨナ書とナホム書は調和しています。ヨナ書の中に書かれているのは、実際予言ではなく、むしろ、ヨナがニネベの町で行った宣教活動の記事です。その時町全体が神様に立ち返り、神様は彼らを裁かず、助けられました。でも時が経ち、彼らは再び主から離れてしまいました。ヨナの宣教から100年が経って、神様はナホムを預言者として立てられました。彼のメッセージ全体はニネベに向けられ、彼らに反対しています。ですからナホム書にあるのは、この町の完全な全滅のとても鮮明な預言です。町は予言通りにあまりにも完全に破壊されたため、1850年になるまでニネベの町のあった場所も突き止めることができませんでした。 またその町が発掘されることもありませんでした。しかし1850年以降の発掘を通してようやくニネベの町のこと、そしてアッシリアの文化のことが分かってきたのです。ナホム書2章の5節、貴人たちは呼び出され途上でつまずき倒れる。彼らはその城壁へ急ぎ謀策を設ける。キワクセラスのもとにメディア人たちがニネベに対抗して出てきたときに破壊が起こりました。その当時はバビロンは最も大きな王国ではありませんでしたが、彼らもこの戦いでメディア人たちに加わりました。アッシリアの王は自分の軍隊のリーダーたちを頼りにしていましたが、彼らは恐れのゆえに進軍の時につまずき倒れました。もちろん町の城壁の守備はこの戦いの中で一番重要なものでした。ナホム書2章の6節、町々の門は開かれ宮殿は消え去る。この箇所の英語訳は、川々の門は開かれ宮殿は消え去ると訳されています。ナホムはここでチグリス川が町に流れ込んでくることを予言しています。この進軍の時にこの地域を見舞った豪雨はチグリス川を氾濫させました。その結果洪水は城壁の一部を取り去り、町は水たまりのようになってしまいました。町々または川川の門は開かれ宮殿は消え去ると書かれていますが、おそらくこの表現は宮殿の土台が押し流され、水が完全に宮殿を倒してしまったのだと思います。一般の歴史にも、町の城壁の一部が取り去られたことが書かれています。およそ4キロメートルにわたるニネベの城壁が、チグリス川のすぐ横で発見されました。町は普段の川の流れよりもずっと上の方に位置していました。でも氾濫状態の川は城壁の一区画全部を取り去ってしまいました。それで敵は町に入ることができたのです。言い換えれば敵が自分たちで城壁を破ろうとしていたのは氾濫した川がやってくれたということです。まるで主が町の崩壊に手を貸されたように見えました。水門は開かれ、宮殿でさえも洪水によって倒されたのです。敵が灌漑を開き、宮殿は完全に水浸しになったと言われています。ナホム書2章の7節。王妃は捕らえられて連れ去られ、そのはしためは鳩のような声で嘆き、胸を打って悲しむ。英語訳は、そしてハザブは捕らえられて連れ去られ、そのはしためは鳩のような声で彼女を導き、胸を打って悲しむと訳されています。ハザブとは、文字通りにはそのことは布告されたという意味です。ですからこの説は次のように読むべきです。彼女は捕らえられて連れ去られ、彼女のはしためは鳩のような声で彼女を導き、胸を打って悲しむと布告された。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私は若い頃、テキサス州でよく鳩狩りをしたものです。午後遅くなってから私たちはダムが作ってあり、水たまりになっていて、牛に水を飲ませるために使われた場所で狩りをしました。 その当時私たちはその牛の水飲み場をタンクと呼んでいました。午後遅くに鳥たちはその場所にやってきました。私たちが土手のところに行くと、鳩をうまく撃つことができたのです。鳩たちはみんな逃げ去りましたが、その時鳩の翼の羽ばたきは胸を打っているように聞こえたものです。ここでナホムが描いているのはそういうことです。胸を打つ音はちょうど鳩が逃げ去る時の騒音のようでした。ついでながら鳩の鳴き声は悲しみの声のようで、それがアメリカに多い野生の鳩がモーニングダブ、悲しみ嘆く鳩と呼ばれているゆえんです。しかし実際はあの悲しみの声のような音は鳩の求愛の鳴き声だと聞いています。ナホム書2章の8節。ニネベは水の流れ出る池のようだ。皆逃げ出して、止まれ、立ち止まれと言っても、誰も振り返りもしない。ニネベは水の流れ出る池のようだと書かれています。洪水が押し寄せて、町は湖のようになってしまいました。皆逃げ出して、止まれ、立ち止まれと言っても、誰も振り返りもしないと書かれています。彼らは自分の持ち場を守れと命令されていましたが、敵と一緒に洪水が押し寄せてくるのを見たとき、自分たちの指揮官の命令など聞いている場合ではなく、向きを変えてできるだけ早く逃げるべきであると彼らは決断したのです。ナホム書2章の9節。銀を奪え、金も奪え、その財宝は限りない。あらゆるたっとい品々が豊富だ。銀を奪え、金も奪えと書かれています。敵たちは銀も金も奪い去るように招かれています。その財宝は限りない。あらゆるたっとい品々が豊富だと書かれています。ニネベの町はとても裕福で大いに飾り立てられていました。宮殿は美しく、人々は戦争で勝利していたゆえに贅沢に暮らしていました。お分かりのようにアッシリア人たちはその当時のすべての大きな国々からの戦利品を運び込んでいました。南王国ユダでさえもその時には彼らに貢ぎを払っていました。ですから町はとても裕福になっていたのです。十節。破壊、滅亡、荒廃、心はしなえ、膝は震え、すべての腰はわななき、誰の顔も青ざめる。誰の顔も青ざめるという箇所が、英語訳では、彼らの顔は皆黒くなると訳されています。破壊、滅亡、荒廃と書かれています。アッシリアはすべての場所から戦利品を一つの場所に集めていました。でも彼らの敵がやってきて、すべてを持って行ってしまいました。心はしなえ、膝は震えと書かれています。膝が震えるということは、その人が非常に恐れているという意味です。すべてのアッシリア人の中に恐怖が起こりました。すべての腰は罠なき、誰の顔も青ざめる。または、彼らの顔は皆黒くなると書かれていますが、この時は大きな恐れと心配の時となりました。なぜなら、アッシリア人たちは自分たちがその当時の世界から憎まれていたことを知っていたからです。彼らの近辺の国々は、彼らの残虐さのゆえに、みんな彼らを憎んでいました。ですから今彼らはその人たちに復讐されるのです。彼らの顔から血の毛が失せる代わりに、ナホムは彼らの顔は皆黒くなると言います。これは彼らが荒布を着て自分たちの頭に灰をかぶることを意味しているのだと思います。 ナホム書2章の11節。お父の住処はどこにあるのか。それは若い獅子のための洞穴。お父が出歩くとき、雌獅子と子獅子はそこにいるが、誰も脅かす者はない。アッシリアもバビロンも自分たちの帝国の象徴として獅子を使いました。ナホムはここでアッシリアにいた実際の獅子を指している可能性もあるし、アッシリアの若者たちを指している可能性もあります。なぜなら獅子は王国の強さの象徴だからです。全体の要点は、これが文字通りの獅子のことであっても、彼らの軍隊の強さのことであっても、それはもういない、つまり去ってしまった、あるいは彼らは殺されてしまったということです。ナホム書2章の12節。お獅子は子獅子のために十分な獲物を引き裂き、雌獅子のために噛み殺し、その洞穴を獲物で、その巣を引き裂いたもので満たした。これが文字通りの獅子のことであっても、アッシリアの軍隊のことであっても、彼らは前にはよく養われていたのに、今はそれがなくなってしまったのです。彼らにはもはや何も食べるものがありません。なぜならすべてのものは敵に持ち去られてしまったからです。13節。見よ、私はあなたに立ち向かう。万軍の主の見つけ。私はあなたの戦車を燃やして煙とする。剣はあなたの若い獅子を食い尽くす。私はあなたの獲物を地から絶やす。あなたの使者たちの声はもう聞かれない。見よ、私はあなたに立ち向かうと書かれています。神様がこういうことを言われることはあまりありません。神様がこう言われるのはこの箇所とエゼキエル書38章39章のゴグとマゴグに対してだけです。私たちの多くはエゼキエル書の中の言及は現代のロシアに向けられていると信じています。このことは今日、保守派の学者たちによってほとんど認められています。事実と証拠を無視して、この箇所は現代のロシアを指してなどいないという人は、リベラル主義者以外にはいません。そこでは神様はロシアに向かって、私はあなたに立ち向かうと言われ、私たちのために模範を定められます。ロシアは福音を持っていたのです。実際彼らは私たちよりも先に福音を持っていました。でも今日共産主義は神様に反対しているのです。共産主義は無神論的です。共産主義の基本的な哲学は神様に反対しているということです。でも神様は彼らの先手を取られました。神様は彼らが国として現れるずっと前に、私はあなたに立ち向かうと言われたのです。ナホム書のこの箇所でも神様は、私はあなたに立ち向かうと言われます。そして神様はここではニネベに語っておられるのです。彼らには神様からの個人的な使者であるヨナが与えられました。そして彼らはその時生ける神様に立ち返ったのです。でも今彼らは神様に背を向けてしまいました。光を持っていたのに人々がそれを拒否した時、主イエスは次のように言われました。マタイ6章の23節。それならもしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。いかればもし光があなたの目に差し込んでいるのに、あなたが見ることができないというのなら、それはあなたの目が見えないということなのです。ある若者が炭鉱で爆発に遭いました。救助隊は外にいる人々と閉じ込められた炭鉱夫たちとの間の残骸と破片等を取り除いて、できるだけ早く彼らのところに到達しました。彼らのところにたどり着いたときに、救助隊が最初にしたことは、明かりをつけることでした。でもこの若者はそこに立ち、明かりが灯された後なのに、 次のように言ったと言われています。どうして救助隊は明かりをつけないんですか？すべての人がびっくりして彼を見ました。なぜなら、爆発で彼の目が見えなくなってしまったことがわかったからです。お分かりのように彼らみんなが暗闇の中にいる間は、誰一人あの若者の目が見えないということはわかりませんでした。それは彼自身にもわからなかったのです。なぜなら彼はまだ明かりがついていないだけだと思っていたからです。それならもしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょうと書かれている通りです。それはあなたの目が見えないということを意味しているのです。ナホムが私たちに示しているのはそのような姿です。アッシリア人たちには光が与えられていたのに、彼らはそれを拒否しました。そして光を拒否したとき、その人の責任はもっと大きくなるのです。私はあなたの戦車を燃やして煙とする。剣はあなたの若い獅子を食い尽くすと書かれています。ここでも文字通りの獅子を指している可能性も、また若者たちを指している可能性もあります。でもここではおそらく若者たちの方だと思います。なぜなら獅子は、国の強さの象徴であるからです。またここには、私はあなたの獲物を地から絶やす。あなたの死者たちの声はもう聞かれないと書かれています。これは終局の旋律です。百年前彼らが、悔い改めて神様に立ち返ったとき、神様は慈悲深くニネベを助けられました。でも時が経ち、彼らはとんでもない廃墟に陥ってしまいました。そして今神様は彼らを裁こうとしておられます。神様は彼らに、私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き倒す。私はあなたを全滅させ、あなたは二度と現れることはないと言われます。これは今日、完全に神様に背を向けてしまった人々に対する神様の裁きのメッセージでもあるべきです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアッシリアの全滅というテーマで、ナホム書2章4節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。